創世記の3章に入ります。創世記の3章ですけれども、創世記の意味が始めという意味なんですよね。すべての始まりを私たちは見ていってますけれども、今日は罪の始まりですね。罪の始まりです。で、この3章の出来事が起こっていなかったら、その後の聖書の残りの話というのは何もなかったということで、今、この私たちが学ぶところは、全ての私たちの神様から与えられている教えの始まりといっても過言ではない、その神のご計画の中の大きな部分を占めるわけなんですね。で、このアダムが犯してしまったその罪ゆえに、この神が、このキリストにあって、成し遂げてくださる技をですね、私たちは見ていきたいと思うんですね。で、この3章を理解するのに重要な聖書の箇所が、2箇所あるんですけれども、新約聖書ですね、2箇所あるんですが、ローマ人への手紙の12節以降なんですね。5章の12節以降です。ごめんなさい。ローマ人への手紙の5章の12節以降で、12節だけ読んでみますけれども、こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと。で、この一人の人というのがアダムなわけなんですね。で、そのアダムによって世界に罪が入り、死が入ったと。けれども、ローマの5章は続けて、今度はキリストの義の行い、正しい行いによって信じる者が罪ではなくて義と認められ、そして命が与えられるという恵みの支配を言っています。アダムにあって世界が罪と死の中に閉じ込められたんですけれども、キリストにあって、信じる者に今度は義と正義と命の支配が与えられるんだよというのが、このローマの5章の後半になります。で、その始まりのところ、アダムが罪を犯して、それで今私たちが罪を犯さざるを得ない、その性質を持っているということを見ることができるわけなんです。で、もう一つはですね、コリント人への手紙の15章の、20節以降なんですけれども、21節と22節だけお読みしますね。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからですと。で、このようにアダムによって人が死ぬように定められたということ、初めにそうではなかったんですね。アダムにあって人が、すべての人が死んだんだ。で、今度はキリストにあって死んでも生きるんだ、復活をするんだという、この希望があるわけなんです。キリストにあって神様は三章の出来事をあがなってくださる。あがなうというのは何ですかね。離れてしまったものを神が買い戻してくださるわけなんですよね。で、このことを、この私たちは見ていくことになります。では一節を見てください。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。前回ですね、前々回になるでしょうか、6日目に神が地上の獣をお作りになったとありました。で、それに続き、人が神の形に作られ、そして男と女に神が作られたということを見ました。そこで神が地を従えよとおっしゃられたんですね。つまり被造物、動物も含めてそれを従わせなさいと。ということで、2章を見ていくと、その人が動物に名前を付け、 そして土地を耕すということを見ることができるわけなんです。で、彼は一人だった。一人でいるのは良くないと神が言われた。そこで助け手を与えられた。このアダムから神は作られ、彼は一種、人あるいは男とも訳せますけれども、そこから一者ですね、女を神が作られ、その一者と名付けたのは他でもないこのアダム本人なんですけれども、そのようにしてこの神様が作られた後で、その獣の中からこの蛇が、この獣の中にこの蛇がいたわけなんです。で、一番狡猾であったとありますが、別に蛇そのものが狡猾ということではなくて、蛇にサタンが入ったというか現れたわけなんですね。で、このことが黙示録の12章の9節にずっと一番最後の書物のところにこの蛇の正体が書かれているわけですけれども、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。で、このようにして蛇のことをあの古い蛇と言って、かつ興味深いことに竜とも呼ばれる、でサタンとも言っているということです。で、3章、創世記の3章を見ますと、神から呪いを受けた後に蛇が血を張っているんですね。つまりその前は血を張るものではなかったということがよくわかります。ハウ張っていないということがよくわかりますね。その呪いを受ける前は今私たちが見るような形ではなかったということがよくわかるわけですね。意味わかりますか？その呪いを受けた後に血を張っているわけですから、今はそう、その前はそうではなかったということが推測十分にできるわけなんです。で、ある人たちはそれを竜ではなかったのかとこのように言うわけなんですね。で、もともとこの蛇の意味が、青銅の蛇というのが出てきますけれども、こう輝くという意味合いを持った言葉でありました。で、サタンとか悪魔というのが本当に私たちは、聖書的なこのサタンの姿を見なければいけません。黒くて槍を持っているというのは神話なんですね。わかりますか？サタンが聖書に出てくるときには美の極み、知恵に満ちている。このエゼキエル書の28章の12節にそのツロの王とありますけれども、実はこれはケルブであってサタンであるということを読み進めるとわかるんですが、あなたは全くものの典型であった、知恵に満ち美の極みであったとあります。で、コリントの第2の11章の15節にもサタンでさえ光の御使いに変装するのですということなんですね。ですから私たちがサタンということを考えるときには、見た目に良いもの、好ましいもの、自分が正しいと思っているもの、実はそうではないにもかかわらず美しく見せるその働きをするのがサタンなわけなんですね。むしろ魅力的なものに対して私たちは気をつけなければいけないわけなんです。そして続けて読みますと、蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ですね。惑わしを始めています。第一テモテの2章に女は惑わされたがって書いてあるんですね。アダムは罪を犯したんですけれども、女は惑わされたわけなんですが、もともとアダムに神が語られていた言葉というのが2章の16節と17節に書いてあるわけです。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、 それを取って食べるとき、そのときあなたは必ず死ぬ。で、このことをアダムが妻に伝えていたわけなんです。で、今サタンはアダムに挑みかかるのではなくて、アダムからできたこの女を惑わすことによってアダムが罪を犯させるということを行っているわけなんです。で、悪魔が行ったのは神の言葉に対する疑いなんですね。神は本当に言われたのですか？なんです。私たちが神と関係を持つ時というのは、神の言葉があって、その言葉に完全な信頼を寄せている、その時に私たちは関係を持つことができるわけなんです。で、神は霊であって、私たちも霊によって作られて、で、神の御霊と御霊によって交わる時に、私たちは神様を疑いなく信じていて、その語られる言葉をちょうど幼子のように聞いている状態です。イエス様が弟子たちのことで父なる神を褒めたたえた時に、これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。で、このように神様が語られる時の信頼関係、これがあるわけなんですね。で、このような無垢の状態を汚そうとしているのがこのサタンの仕業です。純真なものを汚す、これをサタンが本当に言われたのかという疑いによって行っています。言葉に対する疑い、もう一つは神様の良さを疑うんですね。これがサタンの根本的な攻撃方法であります。神の言葉を疑わせる、あとは神が良い方であることを疑わせるんです。どの木からも取って食べてはならないと言っていませんよね。けれども、その良い神をあたかも悪い意図でそのことをしているかのように、神とその技をですね、この悪い意図で神が私たちに対して行っているんだという抽象を、そしりをしているわけなんですね。そして女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。もうここですでに惑わされている姿を見ることができます。彼女の言葉、神がこう言ったという言葉には、もうすでに外れているものがあります。取り除かれているものもあるし、付け足されていることもものもあります。園にある木の実を取って食べてよいと言っているんですけれども、神はですね、思いのまま食べてよいと言われたんです。ですから気前の良さ、神様はこれだけ本当に自由に気前よくしておられるにもかかわらず、それをエヴァは言っていないんですね、サタンに対して。そして今度は中央にある木、園の中央にある木ですけれども、これは2本の木がありました。命の木と善悪の知識の木があるわけなんです。で、善悪の知識の木から取って食べてはならないと神様は戒められていたわけなんですけれども、それを特定していないんですよね。だから命の木も取っては食べてならないという解釈もできてしまう。けれども、命の木を取って食べて、その実を食べていくということは、後に千年王国でもそうだし、そして究極的に新天新地で新しいエルサレムで、その実がなっていくということを見ていくと、食べた方がいい、いや、むしろ食べるべきものでありました。にもかかわらず、今それも食べてはならないという解釈ができるような言葉になってしまっています。さらにここで触れてもいけないという言葉もあります。神が命じていないんですね、これはね。触れてはいけないというのは言っていません。まあ、触れないようにするっていうのは、賢いかな、その誘惑から離れるためには賢いのかもしれないんですけれども、けれどもですね、神が命じていないことを神の命令であるかのように掟を作っていく、立法主義 がここで芽生えているんですね。でこのように彼女の言葉は逸脱しています。なぜか、悪魔と対話したからです。彼女は素直さでそのことをやっています。ちょうどね、オレオレ詐欺に似てますね。とっても、この対話をする、ということからズレが始まります。興味深いのはですね、私たちが富士野のですね、芸術の森でゲームをしたんですね。でゲームをするときに、先に誰がペットボトル、空のペットボトルを取るかという、で用意どんで取るわけですけれども、私が取る場になるとですね、ある若いあの人が、まあ、名前は言わないんですけれども、イスラエル旅行の話をし始めるんですね。どこが弱い部分かということを、よく知っている。で私は思わずサタンよ退けと言ってしまいましたが、相手の弱いところをよく知っています。まあ冗談ですよ彼ね。でも話してはいけないんですね。イエス様はどうされましたか？イエス様がサタンと話された時には退け、引き下がれ、あるいはね、引き下がれサタンと言われたんです。拒否するんです。ですからヤコブもこう言いました。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。神に従う、さっき話しました、神に全幅の信頼を寄せる、子供のように神に従っていく、自分を賢いと思わない、神を恐れる、賢む、このことをすることによって今度悪魔をに対峙していく。何でも聞いていってはダメなんです。いやむしろ聞いてはいけないものを聞かないんです。これをしていなかったために彼女は心の中の防御機能が落ちてしまいましたですね。私たちも病原菌に対して免疫っていうのがあるわけで、でもその何か、その悪いことをするとですね、その免疫力が取れてしまうっていうことがありますよね、実際に。それと同じようにですね、このサタンのと話してしまったためにですね、免疫機能がなくなってしまって、それで神の御言葉に対する記憶さえもが弱まってしまったわけなんですね。で4節で、そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。明確に悪魔が嘘を言っています。あなたは必ず死ぬと神が言われたのに、蛇はあなた方は決して死にませんと言ったわけなんです。真理は神のものです。神は真理です。しかし悪魔は偽りの父です。イエス様が言われましたですね。偽りの父であるということ、ヨハネの8章の44節で言っています。そしてあなた方が神のようになり、善悪を知るようになるという誘惑をここで話しています。でこれがですね、善悪の知識の木、の理由です。神だけが持っておられる知識の木であります。善悪の知識であります。そして神が善なる方で、神が悪は何であるかをお決めになっておられて、でその神に全てのことを委ねていくことによって、私たちは初めて裁くことができる。裁くというのは治めることも含まれるし、判断することも含まれるしですね、この地を従えよと神が言われたその目的を果たしていくことができるわけなんですね。キリスト者はキリストにある権威を持ってですね、この後には神の国において共に統治をすると。でこのようにして神の善悪によって、神により頼むことによってそれをすることができるにもかかわらず、そうではなくて この全、私が神のようになる、つまり私が善悪の知識を自分で得ていくよと、ここに人間の、欲望があり、で悪魔が実はこの罪を犯したがゆえに堕落していたわけなんです。イザヤ書の14章で、13節14節のところにありました。14節ですね。意図高き方のようになろう。このような罪を犯した、高慢の罪を犯した、その同じ運命の中に引きずり込もうと今しているんですね。でもう一つ悪魔が言ったのが、神は知っているのだと、知っているけれどもあえて食べさせようとしていないんだよと、つまり意地悪してるんだということを言っているわけなんです。ちょうど小さな子供が熱くなっているストーブ、これを触ってはいけないと親が言っているのに、親が意地悪をしてるんだ、このように子供が思ってしまってもおかしくない。で悪魔がそのようなことを、この意地悪しているという言葉で、意地悪しているということで、誘って言ってるわけなんです。で6節です。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたですね。ここで3つの欲が書いてあります。食べるのによかった、目にしたわしかった、賢くするってこうあるんですね。で、同じことをヨハネが第一の手紙で言っています。2章の16節に、すべてこの世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものですと。誠に食べるのによく良いっていうのは肉の欲です。私たちには肉の生理的な欲求からある欲求がありますが、それを神様の願われているように用いるんでなければ、それは肉の欲、情欲になります。そして今度は目にしたわしくというのは目の欲です。目に見えるものから来る欲望であります。そして暮らし向きの自慢と訳されてますけど、英語ですと Pride of Life と言って、命に関わる高慢とも訳すことができる。つまり自分は自分で生きているんだ、自分を信じてやっているんだ、自分の計画で、自分の力で、私が生きているんだ、でこれが罪の原因でした。でこの3つの欲に惹かれていったのがこのエヴァでありますけれども、イエス様が、そうです、ここが大事ですね。今こうやって見ていってますけれども、ここでね、神がキリストにあってというところが大事です。イエス・キリストがもうすでにここで同じ誘惑を受けられて勝利してくださったんですね。そのキリストが私たちのうちにおられるんです。どのように勝利してくださったかというと、そのバプテスマを受けられた後、御霊によって荒野に導かれて、40日40夜断食をした後で、悪魔が近づいてきて、石がパンになるように命じなさいと。これは肉の欲に関わることです。でもイエス様がそれに打ち勝ちました。パンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によるのだと。で今度はですね、悪魔はイエス様をエルサレム、聖なる都に連れてって、神殿の頂から、神の子らなら下に身を投げてみなさいと。つまり目で見える形で自分が神の子であることを示しなさい。けれどもイエス様はそれを、主を試みてはならないと言われたんです。これ目の欲です。そして今度は栄華を全て見せて、この世にあるこれを私を拝むならば差し上げましょうと言って、イエス様は主の御を礼拝すべきだとこう言われたんですね。でこれが暮らし向きの自慢、私こそが偉いのだ、私が素晴らしいのだという、そういう高慢、傲慢なわけなんですね。で引き裂かれ、サタンとイエス様はここで言われました。でこのようにして、もうすでに神は贖いをキリストにあって行ってくださっている。私たちができないわけではない、 私たちができないのではなくて、私たちのうちにおられるキリストが、私たちがその御霊の力により頼むことによってキリストの勝利を私たちも得ていくことができるわけなんです。そしてですね、ここで大事なのは、エヴァは惑わされたんですが、罪を犯したのはアダムだということです。妻がここで夫に与えました。で、夫も食べたと書いてあります。で、聖書の中にね、エヴァが罪を犯したって書いてないんですよ。まあ、罪を犯したんですけどね。でも犯したって書いてない。アダムが犯したんです。理由は、アダムは直接神の声を聞いているんです。聞いているにもかかわらず、それに違反をした罪があります。エヴァはまた聞きだったんです。サタンに惑わされた。ですから聖書の中でエヴァが罪を犯して世界に罪が入ったとは書いておらない。アダムが罪を犯して世界に罪が入って、そして死が、全ての人が死ぬことになるということが書いてあります。これが罪の定義ですね。神に言われているのに違反することであります。そして7節です。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい、ここで、始まっていくストーリーが、神から引き離されたということです。これまで神により頼んでいたので見えなかったものが見えるようになった。まあ、ちょうどね、あの小さな子どもたちが裸で、男女がいても別にそういう意識はないけれども、大人だったら当然あるわけですよね。まあ、あのそれ今例えなんですけれども、あの罪の無垢な状態、この神様に完全により頼んでいる状態の時に、その親密さから裸であることを恥ずかしいと思わなかったんですけれども、今善悪の知識の木から実を取って食べたためにそれが見えてしまった。で、ここでですね、神は必ず死ぬと言われた。そのことが起こっています。肉体は生きていますけれども、神から離れている霊の死です。霊的な死です。死というのは離れていることを意味します。肉体というのは意識が肉体から離れていることを意味しますが、霊の死というのは霊が、自分の意識が神から離れている時です。これが霊の死。これを今経験しました。そして恥が入っています。この時以降、裸になるという言葉が使われる時は、罪を持ったままで神の前にそれが晒されるという意味合いになっているんですね。ヘブルの4章の13節に、作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。これが罪がもたらす恥です。そして次にここで、一軸の葉をつづり合わせたってあります。一軸の葉、まあ、中途の中で一番葉が大きいと言われていますけれども、覆いを作っているんですが、それでもその恥を取り除くことはできませんでした。彼らがそれを、恥を取り除こうとして自分たちの行いでそれをやっているわけですけれども、それでも取り除くことができなかった。つまり私たちは罪意識を取り除こうとする人間たちの群れの中に生きている。自分自身もそうであるんですけどね、何らかの形で罪意識を取り除こうとしていろんなことを行っていくわけなんです。潜在的にこれをすれば自分はその神から外れてしまった、神の形から外れてしまった状態から回復できる、そのことをいろんな努力によって、まあ、自己実現によってですね、回復しようとしているわけなんです。人の行いによって救いを得ようとしていくわけなんですね。で、8節をご覧ください。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いた。 それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。今主が歩き回られている、まあ、これ習慣的に歩き回っているっていう感じで、その昼下がりの少し涼しくなった時にですね、主が来られた、親密な交わりを表しているんですが、怖くなって逃げたんですね。罪がこれを仕切りとしたわけなんです。罪が神と人との間の仕切りになった。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。で、ここで神がどこにいるかわからなくなっているということではありません。もちろん神は知っているんですが、注意喚起をしているというか呼びかけているだけですね。で、ここで、いや、聖書全体で神様が言われている言葉が、私たちの意識によって読み方が変わっていきます。聞き取り方が変わってきます。お前はどこにいるのかと聞いたときに、怖い、ビビる、お前はどこにいるんだと大抵聞きますが、お前はどこにいるんだ、泣いている愛する父親の言葉なのか。神がわからないという方はイエス様を見ればいいわけです。イエス様が、私を見る者は父なる父を見たのですと言われましたが、イエス様がどういう父なる神をお示しになったのか。法と息子の神がいますよね、父がいます。怒ってないですね、怒ってないです。で、彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのは誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。恥が与えられましたが、今度は恐れがあるということを彼は話しています。罰を恐れてるんです。罪を犯した後というのはいつも罰を恐れています。神が恐ろしいんですね。で、ヨハネの第1の4章の18節に、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全くものとなっていないのですとあります。神が愛であるということ、これが完全に信じられないというのは罪がなす技なんですね。恐れている、刑罰が伴う、それによって神から離れています。そしてそれだけではなくて、彼は悔い改めることをしなかった、責任転換をしているんです。あの女がと言って、あなたがそばに置かれたあの女がと、責任転換。私たちは前回でしょうか、学びましたね。ダビデが罪の告白をしたときに、ただあなたに対して私は罪を犯したのです。ですね。彼は決して他の人のせいにしなかった。自分が罪を犯した。このことを告白したんですが、それをアダムがしませんでしたね。で、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。まあ、女も責任転嫁をしていますが、罪を認めるということができるかどうか、罪の告白をする、悔い改めるということができるかどうか、これにかかってくるわけですが、それを彼らはしなかった。で、14節、神である主は蛇に仰せられた、お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、チリを食べなければならない。蛇に対して呪いを宣言しています。で、チリを食べるというのが、実際食べてるわけじゃないんですよね。こういう時ですね、他の聖書の箇所を見たりして同じ表現がどう出てるのかということを見ていくと分かりやすいですが、この屈服した敵がですね、 この塵を食べるという、塵を舐めるとかっていう表現があるんですね。三箇所の7章の17節とか。ですから完全に癒しめられている状態、腹ばいで歩いて、まあ、その上をですね、地上、この地面のところを歩いている、屈服している、まあ、このような状態のことを表しているんですね。そして私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。で、ここにもうすでに神は救いのご計画を示しておられるんですね。神の伝道はもうすでに始まったんです。この3章の15節から。それはお前と女との間、この女を惑わしたお前がその間に敵を置くよと。で、具体的にはお前の子孫と女の子孫との間にとありますけれども、このサタンと女との間に、またサタンの子孫と女の子孫との間に敵を置くと。で、その女の子孫はお前の頭、このサタンの頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという内容です。で、この女の子孫という言葉は、女の子種と訳すことができます。つまり精子とも訳すことができる言葉です。女が子種を持つなんていうことは当然できないんですが、女によって贖いを行うメシア、キリストを与えるということを聖書は教えているわけなんですね。イザヤがこのような予言をしました。7章の14節で、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると。少女が身ごもるということで、女が子を持つ、これですね。で、ここからイエス様が予言されているわけです。処女降誕も含んだ意味合いになっていきます、ね、ちなみにね、4章の一節で、私は主一人の男子を得た。主によってっていう、このよってっていう言葉がありますけど、これね、これ聖書にないんですよ。もともとのヘブル語には主一人の男を得たっていう感じですね。だからこれは、主なる神、神であって人であるという、もうなんか主ヤーウェ一人の子、ヤーウェ一人の男っていう感じで書いてますね。ですからここでもうすでに女の子孫をエヴァは意識してるんですね。女からこの救いが来るんだということをですね、神様は初めにお語りになって、そしてお前の頭を踏み砕くと、この頭が踏み砕かれるという言葉、もうすでにお前がもう踏み砕かれるんだよと。でもそれは一体何の時に起こるかって、かかとに噛みつく時に起こると。これ十字架で実現したわけです。イエス様が十字架につけられるというのは、闇の力があってこそ、あのイスカリオというのはユダから始まる、そしてユダヤ人の指導者ですね、闇の力があったんですが、それはかかとを踏み噛みつく行為であって、その十字架がサタンの頭を踏み砕いたんですね。私たちがいつも負けに見えるような、このイエス様に従っていく道というのが、実は勝利なんだよと。かかとは踏みつか かかとで噛みつかれるかもしれない。しかし神に従うということはサタンが退く道なんだよということを見ていくことができるわけですね。でそのことを確証を与えるために神はキリストを死者の中から蘇らせてくださって、生きているキリストが私たちのうちにおられるがゆえに、このキリストの勝利を私たちも福音をですね、自分のものとしていくことができるわけなんですね。そして次に女の蛇の子孫とありましたけれども、最終的にですねこの働きが終わるのが反キリストがキリスト再臨のキリストによって滅ぼされて、彼らが彼とあと偽善者ですか、あの火と硫黄の池に投げ込まれですね、サタンが千年後に同じく火と硫黄の池に投げ込まれるということによって実現するわけなんですね。でそれがいつか、いや早いうちに来るよという励ましをパウロがローマの人たちに話しました。ローマの16章の20節で、平和の神は速やかにあなたの足でサタンを踏み砕いてくださいます、どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにと、あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださると、キリストと共にある私たちがサタンを私たちの足で踏み砕く時が来るんだよと、ここまで言ってるんですね。ぜひこのですね終わりの日の幻を私たちもね今の自分たちにも当てはめていく、つまりどのような試練の中にあっても、どのように責められていたとしても、これらのことの中にあっても私たちは圧倒的な勝利者なんです。キリストイエスによってと、神にあるキリストにある神の愛によって圧倒的な勝利者だってこう言ってるんですよね。そして蛇に対する呪いが終わった後に、これ女に語られます。女にはこうおせられた、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならない、しかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになる。神がこの出産の時に苦痛を伴わせるようになった、これが罪の結果なんですね。産めよ増えよと言われた神が、その産めよ増えよの行為の中で増えていくという行為の中で苦しみが伴うその罪の結果をお許しになられました。でもう一つの苦しみは、夫を恋したが夫が支配するようになると。この恋したうという言葉は所有物にしたいという欲望を表しています、ね、この恋したうって訳してますけれども、支配したいという意味合いが強いですね。自分のものにしたいという、女は油骨から作られた存在であって、そして助け手であるのにもかかわらず独立して自分が夫を支配したいと、まあ、そのような欲を持っている、自分が自分のものを所有していく、自分がやっていることを自分のものにしていく、プロジェクトにしていく。しかしそれは許さないよと、彼はあなたを支配することになる、いやが多いにもこの従属していくと、現実の世界ですね。嫌だけれども認めざるを得ないですかね。でも認めざるを得ませんね。 で、キリストにあってこれが回復されるわけです。互いに主にあって従い合いなさいとエペソ書の5章に書いてあります。ですから夫が一方的に妻を従わせるということではなくて、夫が主にあって妻を自分の体のように愛することによって、そして妻がイエス様に従うように夫に従うことによって、対等なんですけれども、そこで一つになっているという麗しい姿を見ることができるわけです。イエス様が父なる神に従われて、でもイエス様は父なる神と同等であられます。でも一つになっています。同じように夫婦も麗しいその秩序の中での一体感、これを得ることができるんですけれども、罪を犯した後はこれが歪んだ形で、いわゆる始終関係のような、で女の方も負けちゃいないです。何とかして自分のものにしていこう。でも男はもうどんどん男尊女卑っていうんですか、こう支配していくっていう、こういうことが起こるよと16節に書いてあるんですね。キリストにあって私たちは一つなんですね。これがイエス様が私たちに回復としてもたらしてくださいます。で17節、またアダムに仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。今度は男に対して罪の結果を刈り取るようにさせていますが、仕事ですね、これが苦痛を伴う、労苦するんですが、その結果が出てこないような虚しさを表しています。労働というのは罪の前からあるんです。ですから神様に喜ばれる、そして自分自身も喜ぶですね、喜ばしいものにもあるにもかかわらず、神なしの労働というのはここにある苦しんで職を得なければならないという状況になるわけです。そして実を結ばせるのではなくて、茨が出てきます、アザミが出てきます。で、この茨とアザミというのが罪の象徴になり、イエス様が十字架の上で茨の冠を、十字架にかかる際にですね、茨の冠を受けられた、これはここにある対価をイエス様がご自身に引き受けられたということを見ることができます。そしてこの土地が呪われているという状態をローマの8章の19節から22節までにパウロは次のように説明しています。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も望みの束縛から解放され、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきとともに生みの苦しみをしていることを知っています。まあ、先ほどね、生みの苦しみという言葉がありましたが、被造物全体も生みの苦しみをしていると言っているんですね。で、このようにして被造物が全体がこの神様の自由にされるその日を待ち望んでいるわけなんですね。で、最後に塵、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと。アダムにあって私たちは全て死んだという言葉を最初にお話ししました。しかし天から与えられる体を持って墓からよみがえるという希望、これキリストにあって与えられてるんですね。だから今こうやって学んでることですね、今こうざっと見てきてますけれども、聖書全体の神のご計画のほとんど全部が含まれてるって言ったらいいかな。この原則が分かれば、 単に聖書を道徳的な書物、倫理的な書物、哲学的な書物、そのようにしていくことから私たちを守ってくれます。でこれからずれているもの、これが偽の教えであると第一テモテの一章に出てくるんですね。パウロがこう言ってますけども、まあ、開かなくていいですね、私読みますけども、果てしのない空想話と啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ここですよね。これがその全ての神のご計画の全貌なんですよ。で、次に、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった、はい、ここの言葉と7節を比べる必要があるんですね。7節では自分が裸であることを知って自分でイチジクの木の葉でその隠さなければいけないところを隠す、覆おうとしたわけなんですが、それでは解決ができなかったけれども、今主語は誰ですか？神である主なんですよ。自分でするのではなく神である主がしてくださるわけなんです。よく考えてくださいね。信仰生活の中で私がこうすればこうなるのにこうやっていないとか、こうやったからこうなるのだとか、私がと私が主体になっているときはまずいということです。そうではなくて、どのような場合であっても神がキリストにあってなんですね。神がキリストにあって、でここを見ていく必要がある。でアダムとその妻のために革の衣を作ったと。あれ、なんかちょっと一つ逃しましたね。20節読んでないんじゃないですか、もしかして。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。ハバってなりますけどね、ハバかな、ちょっと忘れましたが、それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。このここからエヴァがですね、エヴァの名ができて、そして今の話につながりますが、そして神がその恥を覆ってくださる方法というのが革の衣であると。革の衣、さっきはイチジクの葉でしょ、今度は革の衣にグレードアップしてるんですよ、植物から獣にね。で身代わりの死があるわけです。動物がほふられてる、殺されてるんです。その衣、罪を覆い隠すための犠牲があるんです。血を流してるんです。ですから4章以降でも羊が生贄として捧げられるというところから始まって、ノアが洪水から救い出された後にもやはり全焼の生贄であって、そして神が、その後ではアブラハムもイサクもヤコブも生贄を捧げた後で、モーセを通してイスラエルの民をエジプトから贖い出した後も生贄の制度を作り、そしてイスラエルの民が神殿において生贄を捧げていくというところまで行くわけなんですよ。でそこにある十字架なんです。血を流した残酷な死刑だ、これだけで終わらせたら私たちは十字架の意味を半分見失ってるんですね。イエスが生贄となってくださった、罪の供え物となってくださった、その肉体においてこの血を流すことによってイエスが罪を取り除く方となってくださった。そして次いきますね。神である主は仰せられた、見よ、人は我々の一人のようになり、 善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。面白いですね。また我々の一人のようになりというふうに、一人の神であるにもかかわらず我々と言って三位一体の神がここに現れているわけですけれども、善悪を知るようになったと言ってます。さっきの話です。神から独立したんです。神に全て善悪があるにもかかわらず自分で善悪を知るようになっていってるんです。神から独立している。そして今度命の木から取って食べ永遠に生きないようにって言ってます。罪から来る死なんですね。罪から来る報酬は死なんですよ。死ぬことになるんです。でもこれはね、幸いなんですよ。逆にもし命の木をそのまま取って食べたら、罪のある状態、神から離れた状態で永遠に生きなければいけなくなってしまうわけですよね。それこそが一番恐ろしいことであって、そうではなくて贖われた姿によって永遠の命を得るためにですね、今追い出すわけですね。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと。はい、このエデンから出されたアダムですけれども、そして命の木を守っていたとありますが、ケルビムの存在があります。でケルビムの存在というのはエゼキエル書で出てくるんですね。この神の御座のすぐそばにいる礼拝を導くこの御使いとして出てきます。まあ、その前にモーセの幕屋のところにも、その贖いの蓋にケルビムが彫られています。神の御座のすぐそばで神の礼拝を導くその上のレベルの天使長ですね。天使長の存在です。でそこを入り口のところで守っていたということは、エデンの園自体が聖所になっていたような感じですね。東なんです。しかも神殿も東から入っていきます。でこのようにしてエデンの園そのものが、神がおられる、神の栄光があるところから、出ていったというストーリーがこれから始まり、そしてそのストーリーがキリストにあって成就するんだよということを私たちは見ていくようになるんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと。この住まわれたという言葉が直訳すると、私たちの間に幕屋を張られたと。でそこに神の誠と恵みが満ちていて、その栄光が輝いているということが書いてありました。それは幕屋であって、かつ今見たエデンの園の神の栄光の現れだったと、キリストにあって見ていくことができるわけなんですね。これね、言葉で聞くだけじゃなくて、ぜひですね、私たちは聖霊の満たしによってですね、本当に自分のものにしていって、そしてキリストにあって、ここの書かれた残念な話ですね、サッドストーリー、悲しい話が喜びの話、福音になるということをですね、経験していく必要があるんですね。一つ一つ吟味していきたいんですよね。まあ、今こうやって僕ざっと知識だけを、知識っていうかね、この分かち合っていきましたけれども、でこれが例えばですね、自分の行いによって自分の生活をやっていこうという、そこから解放されてですね、キリストにあって神がしてくださっていることに自分が生かされているんだという恵みの中に入っていく。そして復活の神でありますですね、死ななければいけない私たちが今度は生きていくんだという、その希望を自分のものにしていく。サタンが砕かれていくところの生活であります。霊の戦いで勝利していく生活、サタンを自分の足で踏み砕いていくという生活ですね。これがもちろんイエス様戻ってこられるときに実現するんですけども、霊的に私たちはそれを主張していくことによって前取りしていくというか、これをしていきたいと思います。ではお祈りして、その後分かち合いしていきたいと思いますね。天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えておられるこの贖いのストーリーを初めから見ることができました。神がすぐにもサタンを呪い、そしてその後で 罪の結果、呪いの結果としてのことが書いてありましたが、神はすぐに皮の衣を与えてくださるということも含めて、あなたは贖いのストーリーを与えてくださいました。私たち自身が神の作品として、その神の贖いを見ることが果たして自分自身の中に、または自分たちの周りにいる人たちが認めることができるでしょうか。どうかしよう、私たちがその神の作品として、他の人たちも認めることができるような生活を送ることができますよう、聖霊の力をお与えください。お願いいたします。あなたが満たしてください。聖霊の力によって満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。